よろしくお願いします。坂田マルハン美穂です。
はい、先週は海外に行くなら緊張感と好奇心を持っていけと、私はなんかこうバンドエイド持ってった方がいいよとかジップロック持ってった方がいいよとかそんなことかなと思ってたら、さすがなご意見をいただきましたが、
はい、
美穂さんはいろいろ旅行をなさった後でニューヨークでビジネスを、それまで日本ではどんなお仕事をされてたんですか？
日本で出版とか広告とか、そういう関係の仕事をしてて、編集者とかライターとかの
書く感じの、
そうです、で27歳の時にフリーランスになって、その時に1年のうち3ヶ月は休みを取ろうと決めて、
日本日本人の思考回路じゃそんなの無理って思いますよね、まず。
だけど土日を休まなければ大体土日を1年分集めると3ヶ月分ぐらいならないかな、
でも日本人はそう考えませんよね。
そこは3ヶ月まとめて休みを取ろうと思って、で1年目は、ヨーロッパは3ヶ月放浪して、で英語ができないなと思ったんで、2年目はイギリスに英語をお勉強するために3ヶ月行ったんです。
そうだ、先週それを聞いてたんですよね。そうそうそう、英語できずに行っちゃってみたいな。
そう でもやっぱりその時も29歳ぐらいで脳みそも若干硬くなりつつあってなかなか覚えない。
わかります、今頑張ろうと思っても
なかなか覚えない、
ね、
そう、それでやっぱり1年は勉強しなきゃということで、もうその次の人たちもまた一生懸命働いてお金を貯めて、でアメリカに、ニューヨークにね、1年間の予定で渡ったんです。
学校とか行かれたんですか？
イギリスは3ヶ月だけだったんで学校なんです。でニューヨークも最初は3ヶ月行ったんですよ、でところがやっぱり思ったよりもお金がかかるんですね、ニューヨークは。入学も多いし、でそれでやっぱり仕事をしなきゃと思って、日本人が作った出版社に、セールスに行ったんです、フリーランスで記事を書かせてくれと、そしたらたまたまそこの社長が、いや営業職が空いているんでよかったら社員にならないかって、就労ビザも出すからって言われて、でそれで、学校よりも実際に勉強しながら仕事をしながらの方が勉強になるかもしれないと思って、もう学校は3ヶ月で辞めちゃって、でそこで働き始めたんです。
そこでどのぐらい働かれました？
給料安かったからね、きつかったんですけど1年ちょっとぐらいなんですけど、ただその中でやっぱり目から鱗のさまざまな発見があるわけですよ。
その
1、契約書を結ぶ。要するにその日本にいる時はなんとなくこうなあなあで口約束で来てたんですね、フリーランスとか
バイトとかだったら特にですね。
たとえ1万円の広告を出すでも2万円の広告を出すでも必ずこう見積もりクォーテーションのようなものを出して、それからインボイスで請求を出し、そして支払いが来る、必ずドキュメントが残るんですよ。でどういう時にもきっちりと紙で値切る値切らないにしてもパーセントいくら引きましたとかどうこうっていうのを詳細にわたって書いて、でそれがある限り払うもらう側も守られるし、契約した側が払わなかったら、その裁判というか小さいプチ裁判ですけどね、もう持っていけるぐらいのことなんですね。
日本人って、どうしてもそのお金のことって一番言い出しづらいっていうか大切なことなんですけど、なんか言ったら嫌われるんじゃないかなとか、なんか仕事をねあんまりそんな
にするともらえないんじゃないかだと、
あいつなんかこううるさいとか思われるかなってやっぱ気にするじゃないですか。
で私も日本でフリーランスの時にそれで結構苦労したんで、原稿書いた後にやっぱり1枚あたりの単価を減らしてくれとか値切られたり、もうすんごい辛かったんで、でそういうことをその勤めてる会社で学びながら、自分もひょっとすると独立したら、自分で会社を作れば自分のワーキングビザも出せるしっていうことで、で会社を作ることにして、
まず何が必要でしたか？日本はこう登記だとかいろいろこう
ドキュメントはいろいろ必要でした。弁護士に頼んで、ただ資本金はそんなにたくさんいらなかったんで、会社を作ること自体は弁護士と相談しながら、自分のビザを出す就労ビザを出す方がとても大変だったけれど、それも移民法のまた弁護士と違う弁護士なんですね。会計士とか弁護士とかいろんな人に頼んで。
そういうのどこで探すんですか？
いやもうなんかディレクトリーというか、なんか電話帳みたいなのとか人の噂とか、 あと日本人で向こうで やってる人とか。
ニューヨークの日本人コミュニティってなんか結構ありますよね。
大きいです、でそれも良かったのは、その日系の出版社に勤めていたおかげでそこでできたネットワークで、実は独立するんでってこそこそとね。
やっぱ先にそれをやっとくのがですね。
そうだからいきなり行って、じゃあ会社作りましょうではできてなくて、
ね、システムも借りられるし、人脈を何しろそのやっぱりいただけるっていうのが大きいですよね。
本当に感謝してます、その会社に勧誘っていうんだっけ、入れていただいたのは。
一番最初に自分の城じゃないですけど、オフィスを構えられたのはニューヨークどこですか？
それはアッパーウエストサイド の、ブロードウェイにすぐ近い、
私の頭の中今セックス&ザ・シティしか出てきてませんけど
コロンバスサークルっていうところがあるんですけどね、そこのすぐそばで映画館がもう本当に歩いて10分のところに10軒ぐらい、歩いて10分で10軒ですねそれもっとあるかな、リンカーンセンターっていうそのコンサートホールはあるし、 とにかくあのミュージカルホールなんかも歩いていける距離で、全てがあのエンターテインメントな
の中で
暮らしでした。
中には
セントラルパークでジョギングみたいな、
はあ、映画の世界みたい。でも中に揃えられたのって事務所的には何があれば、日本とあんま変わんない、
コピー機があってとか。ああ、もうそれは本当にあのコピー機も買えなかったんでファックスで代用するとか。
あ
コピー機高いでしょ、それはキンコスに走っていくとか ね、
あなるほどね。
最初は最低の予算から始めましたから。コンピューターと当時のファックスマシンと。
何年前ですか。
会社を作ったのが12年前かな。
だから今でこそこうやってメールで日本だなんだでもうピュンピュンピュンピュンね、あのパソコンだってそんなに別にびっくりする高さじゃなくて手に入れられるし、でもそのぐらいの17年前って言ったらみんなパソコン持ってないですもんね。
そうだから本当に初めて買うマッキントッシュのアップルコンピューター
でかいよみたいな感じですね。
友達にセッティングしてもらってまた日本語環境に整えるとかも大変 で壊れるたびに泣きながら友達にご飯おごるからちょっと修理みたいなねお願いしたりとか、で自分でその文章だけじゃ食べていけないんでコーディネーションしたり印刷の管理とか、あとデザインも勉強して自分である程度はデザインするとか。
一番印象的なニューヨークでのお仕事って何ですか。
自分であのいろいろなクライアントができてあのお金も入ってくるようになった時に、それは仕事じゃないんだけどですけどあのフリーペーパーを作ったんですね、日本在住日本人のために
ちょっと余裕が出た
時、ね、そうなんですよね。お金貯めればいいんですけどね、すぐなんか次に使いたがって、でそれを1万部あの隔月で出してたんですけれど、その仕事がやっぱりね自分で好きな企画を立てられて、でいろんな人にインタビューに行ったりレストランを紹介したり、でそれは本当に企画から編集から執筆デザイン印刷配達まで一人でやってました。
はあ、もうやろうと思えばやっぱりやれるんですよね、うん、先に考えて無理かもとか思うからできないんですよね。
なんとかなりますよ、段ボール何十箱もね抱えて、なんか日本食レストランとかにお返してくださいとか言って配るまでやってたんで。
はあ、
で途中で道迷ったりしてね泣きそうになりながらニュージャージーとか郊外に行った時は。
あのその時の生活のことですかね、あの本になって。
あそうですそうです、あの、はい、街の日というあの2002年にポプラ社、日本のポプラ社から出版していただいたエッセイ集があって、はい、そこにあのなかなか大変ながらも楽しい暮らしのエピソードが。
パワフルパワフル本当に。ポプラ社から出ている街の日、
はい、
あの明かりと書いたね、
そうです、
あの日って書いてありますので、ぜひよかったらこちらも
お願いします、
はい、読んでいただければ。
アマゾンで買います。
はい、さあそのお仕事を頑張る美穂さんがインドのご主人とお会いして結婚してという話を来週は伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
坂田丸葉美穂さんにこう選んでもらった曲が
Let the River Run というあの映画のワーキングガールという、
はいはい、シガニーウィーバーとかが出てた。
そうです、はい、あのだいぶ古い映画なんですけど、それ私が23、4歳の時にあの東京で6畳の一間の部屋で見た時に、ニューヨークが舞台なんですね。ニューヨークでこう女の人がこう這い上がっていくストーリーなんですけど、その時には全然ニューヨークに行くことなんて考えてなかったんですけど、この曲がこう心の中に残っていて、であのニューヨークに行った時にその会社を作って収入がないなって思ってて、でも頑張らなきゃってこう営業ツールを作ってる時にこの音楽がひらめいて、映画のシーンがパーッと思い浮かんで、私今ニューヨークにいるじゃないみたいな気持ちになり、
大変だったと思うんですよね。その考え方がやっぱりすごいポジティブ で、
すぐにタワーレコードに行って
ニューヨークの、
ニューヨークので、あの探してあの音楽をガンガンかけながら、ニューヨークの駆け出し時代はこれの曲に励まされて、
ニューヨーク時代の美穂さんのテーマ曲でもあるわけなんですね、
はい、